拍手を持って、ご紹介しましょう。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
素晴らしい神様に礼拝を捧げることができます。こんなにたくさんの一人一人名を呼んで慈しんで許し愛しがさって、共に神の家族のこのみんなの共同の礼拝を捧げることができます。恵みをこの日本において本当に感謝をいたします。
アメン。
私たちは先週息を吹きかけられて、聖霊を受けなさいと言われて、そして私たちは許しの宣言をするものとして、また許すものとして使わされてきました。主にあって具体的に許すものとされたでしょうか。また許せるようにしてくださいと祈りを持ってスタートし続けているものでしょうか。先週1週間本当にいろんなことがある中で、私自身も本当に許すものとされてというふうな歩みをした中で、本当にその逆のことをしてしまったということを本当に思います。熱くづく自分の力とか、そういったものでは成し得ないということを本当に今もこの瞬間も深く体験しております。でもそんな私がこのように講談に立たせていただいているということの本当に厳粛さと神様の導きを覚えます。神への生贄は砕かれた悔いた心、神はそれを蔑まれないと、私たちは本当にどうしようもないダメだと思うときに、主はいやだからお前だよと言ってくださる、この不思議さというか、そのことを覚えます。そのことを覚えながら共にですね、主を見上げていきたいと思います。私たちは今日神様が用意してくださった御言葉はここです。トマスの話、イエス様とこのトマスの関係において私たちは何を教えられるのか、非常にこれは大切な言葉です。このトマスの経験は私たちにどういう関係があるのかを教えられましょう。まず今日は2つあります。1つは、神はあなたのすべてを知っておられるということです。神様は私たちのことをすべて知っておられるんですね。そして2つ目は、神様はあなたに必要な経験を与えておられるということです。この2つのことを今日私は覚えたいんです。そのことを覚えて、もう一度24節25節を皆さんで読みたいと思います。お読みいたしましょう。3、はい。
十二弟子の一人で手の元に呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。
このトマスは復活の主が他の弟子たちに姿を現されたその時にいなかったとあります。理由は分かりません。いなかったんですね。で、主の復活の日に他の弟子たちともにいなかった。つまり復活の主を見ることができなかったんです。本当にどこに行ったのかと思います。自分たちが殺されるんじゃないかというふうに思う、そのような時ですよね。もっと確実なところに身を寄せていたのかもしれません。これは想像の域を出ません。ブルブルと恐れている中にイエス様が真ん中に来て、息を吹かけて言われて、聖霊を受けなさいと許しの宣言をされた、そのことを言われたところにトマスはいなかった。別行動をとっていたんですね。このトマスはですね、デドモと呼ばれていますが、このデドモというのはですね、双子という意味があるんですね。で、この聖書を見るときにトマスが双子だったというところが見出せません。ですからこれはこのトマスの性格の二面性を象徴している言葉ではないかと言われています。それはまず信仰者トマスという面ですよね。あのイエス様が十字架につけられていくというようなことを何度も言われましたが、その時にトマスは、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと弟子たちをですね、誘いながら勇気ある発言をした、まさに信仰者のですね、姿勢を見せた。一方ですね、まさにこのところからいわゆる疑り深いということですね。疑り深いトマス、この二面性ですね。このイエス様にお会いした他の弟子たちはトマスに、25節で、私は主を見たと言ったとあります。しかしトマスはその後に、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ 決して信じませんとですね、単なる信じませんではなくて、決してっていう、もう絶対信じないというですね、ものすごい断言をしたんですよ。皆さん、聖書というのはですね、思い巡らして読む書物ですね。単なる小説ではないので、つまり考えて読むんです。なぜこんなことを言ったんだろうかということですね。信じませんでもよかったはずです。でもなぜ決しててつけたんだろうか。そしてなぜこんなにですね、見るだけでも私たち羨ましいですよね。でもなぜ見て、この指を差し入れなければ、とまで言ったんだろうかということが私たちはこう考えてしまうわけですね。だからここから、疑り深い世界中の人がですね、ダウティング・トーマスというふうに言うわけですよね。皆さん、こんなあだ名つけられて嬉しい人いないですよね。あんたが言うかい、しょうだいとかですね、言われたら嫌ですよね。なんであなたに言われなあかんのみたいな感じになりますが、でも、いわゆる懐疑論者の代表格と言いますね。見なければ信じません。これを実証主義とか言いますが、そういうレッテルが貼られた根拠はここにあります。徹底した目で見なければ信じないという、そういう態度。しかし、トマスだけが、これは疑り深かったわけではないことを私は知っていますね。例えば、女性たちがイエス様の墓に行った時にいなかった。それをですね、この弟子たちに言った時に、何を言ってるんだというふうに弟子たちみんながですね、信じなかったんですね。だからそういう意味では弟子たちも疑り深かったというと思いますが、でもトマスがクローズアップされている。っていうことは間違いない。ここからですね。また一方でですね、トマスという方はですね、正直な人間であったこともわかるんです。例えばヨハネの14章5節でイエス様が私がどこに行くのかその道をあなた方は知っていますというふうに言われているところがあります、ね、あなたが心を探すな私を信じなさいと言われたところで私がどこに行くかその道あなたが知っていますというふうに言われたときにみんな弟子たちわからなかったのに黙って何にも言わなかったんですよね。まあこれ知ったが僕いいって言うかもしれません。でもその中で一人だけ言った人がいた。それがトマスですよ。主よ、どこへ行かれるのか分かりませんと正直に尋ねているんですよね。まあここにですね、トマスは正直な人ということができると思いますね。つまりですね、ここで弟子たちは主にお会いしたという証言に納得できない自分の気持ちを偽って、あ、僕も帰り際に会うたよとかですね、そんな風なことは言わなかったんですよ。つまり、調子を合わせることはしなかった。彼は自分を偽ることができなかったっていうことですね。トマスがそういう方だってことはわかります。トマスは決して信じない。信じてやるものかというのではなくて、本当にそうなのかと真実を求めるが、信じたくても信じられないという、つまり疑いではなくて疑問ですね。皆さん、疑いっていうのはもう何でもかんでも疑う人のことですが、疑問は違います。疑問はですね、本当にそうなのかと真理を求めている人のことですよね。ですからトマスは真理の探求者と言えるんでしょうか。私はそう言いますね。疑り深いではなくて真理の探求者ですよ。だからその絶対決して信じないとまで言ったんではないでしょうか。また同時にですね、イエス様と出会った弟子たちはどうでしょうか。彼らはですね、良かれと思いですね、トマスに報告をしたんですよ。復活して現れてくださったどんな姿だったか、イエス様がどんなことを話してくれたかという、まあ、いわゆる証を始めるんですよね。25節もう一度見てください。ここにですね、私たちは主を見たと言ったって書いてあるんですが、これ原文では言い続けたという意味ですよ。イエス様は復活して来られた。次の日も昨日来はったよな、すごかったよな。3日前やっぱりすごかったよな。4日5日後もやっぱりこの話題が一番すごいと。ね。まだ鍵をかけたまま、だからまだですね、恐怖は拭い去られてない中でも、彼らの話題はもうイエス様来はったよなっていう、もう興奮が冷めやらず、いつまでも喋ってしまうんですよ。皆さん、そういう中で、たった一人その経験をしてない人だとすればどういう気持ちになりますか。もうええってとね、もう分かったから、もう聞いたからとかですね、いうのあるでしょうね。例えば何度もメッセンジャーが同じメッセージをするときもそうかもしれませんね。もう聞きましたその話、もうその証聞きましたってね。しかも同じ空間、 どうですか皆さん、これ耐えられない苦痛だと思いますよね。と同時に、なんで僕はいなかったんだ、こんな大事な時に。またなんで僕がいない時にイエス様来はったんやって思うんじゃないですか皆さん。3年半一緒にいたのになんで僕がいないっていうことを知ってこられなかったんですかみたいな。つまり取り残された感ですよ、置いてけぼり感ですよ。もちろんですね、私たちは聖書を読んで、いやいやトマス8日目に来はるから大丈夫よっていうふうに分かりますが、彼らは分かりませんよね。もうこの状態がですね、トマスは延々に続くんじゃないかと思ったはずですよ。そうです、トマスにとってものすごい苦痛の、まあ苦痛どころじゃないですよね、もっと深いレベルの8日間だったのではないでしょうか。弟子たちはずっとイエス様が復活してこられてすごかったと言ってくる。もうそこにはもういたくないと思ったかもしれません。そして自分自身に絶望したんでしょうね。もうなんで俺はっていう感じでしょう。後悔と自分を責める思い、そして私も会いたいという強い思いを持っていた人、それがこの時のトマス。しかし皆さん覚えましょう、イエス様はそのようなこと、トマスの心全てを知っておられるんです。私の心を知っている、あなたの心を知っている、辛かったこと、苦しんだこと、涙したことを知っておられます。あなたが職場でどういう思いをしているか、学校や家庭において、そしてこの教会においてもどんな思いをしているかもイエス様はご存知です。悲しい思いを知っている、喜んだことも知っている。そうです、主は全知全能、私たちの全部を知っていてくださるんですよ。本当でしょうか。本当です。そのことが分かるのはここからも分かります。それが27節です。27節を見ましょう皆さんで。3、はい。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。はい、そこまでですね。そうですね、この言葉はトマスが言ったそのままを言われているということです。ということはイエス様はいなかったけども、このことは知っておられたということはですね、目には見えないだけでおられたんですよ。見えないだけで共におられ、全部知っていてくださる。この場にもおられる、あなたが使わされるところにもおられるんです。これがこの証拠です。そして8日目の再権限といいます、再び現れてくださるということを再権限と言います。8日目の再権限、これはですね、次の週の初めの日ですね。その日を入れてから数えますから、その日、週の初めの日の再権限は、つまりトマス、そのようなトマスのために現れてくださったんです。私たちはいかがでしょうか。そのようなイエス様であることを覚えましょう。私たちのトマスのようにただ疑っているということはないでしょうか。求めることが必要です。トマスは求めたんです。トマスは真理を求め、私にも体験させてほしいとの子供のような求めがあったんです。真理の探求者イエス様は、子供のように素直でなければ神の国を見ることはできないとはっきり繰り返し言われています。大人のようであるとは一切言われていません。子供は打算的でなく、疑り深くなく、もらえるものにはびっくりするぐらい厚かましくて、遠慮せえと思う時もあるぐらいですが、主は恵みに対して貪欲であってもいいと。いや、恵みには、もらえるものは何でももらえとさ言われているんですね。神様、私にもっとあなたを教えてくださいと祈るものとされたいんですよ。神様には本当に遠慮はいらない。子供を見なさいと。神様は、その神様、あなたのことを全て知っていてくださる。そのことを今日もう一度覚えましょう。そして最後二つ目、神はあなたに必要な経験を与えてくださるということです。トマスはそのような苦悩と悶々としたものの中、しかし仲間から離れなかったんですよ。私はトマスの凄さはね、そこだと思います。みんながイエス様の話をし続けて取り残された思い、なぜ自分はいなかったのかという自分を責める思いが日に日に増すんですね。これ日に日に増す中であっても、そこから出ていかず、その状況の中に居続けたということです。 一緒に続けることをトマスは選び取ったんですよ。いないこともできたんですよ。これが私はトマスの凄さだと思います。そして8日後の日曜日にイエス様が再び現れてくださって、トマスはイエス様がね、私を見なさいと、あなたが願っているようにそこに指を差しなさいと言われた時に、トマスは応答したんですよ。私たちはここで覚えたいことは、トマスのためだけに現れてくださったということです。トマスの要求通り、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさいと言われた。その後、信じないものにならないで、信じるものにならなさいと言われたんですよね。これ勧めの言葉です。イエス様と3年反応を共にして教えを聞き、不思議な技を見てきたのに、イエスの復活が信じられないトマス、そのトマスのために、いやトマスのためだけに来られたイエス様。私たちはここにイエス様のですね、この思いを受け取っていきたい。つまりこのことが聖書が一貫して教える忍耐深いイエス様の姿です。そして劣等感や苦難を中に悶々としている一人の魂を決して放っておかず、人格的に関わってくださるイエス様の姿ですね。イエス様はトマスがその場にいなかったこと、決して信じないと断言したことを叱られた様子はないんですよ。一切ないですよね。なんでそんなことを言うんやと言われなかった。復活の出来事をトマスは信じたくなかったのではなく、信じたくても信じられなかった、その苦悩を主は十分承知で汲み取ってくださっていたんですよ。この弱くて鈍くて疑問を持ち、真理を探求する正直な人間のもとに主は自ら足を運んでくださったということです。皆さん、ですから私はこのことを覚えたい。私たちがね、本当にイエス様という方を聞くけども、なかなか少ない人で信じられないということがあるでしょう。またイエス様の御言葉、信じてはいいけども、この御言葉本当にそうなんですかと、信じて今思うときあるでしょう。その私たちに対するこれは本当にメッセージです。大丈夫、だから私を求めなさい。神様、あなたが本当に言われたら私に教えてくださいという祈りを捧げていくんです。祈りは全ての作られた人間であれば、誰でも捧げることができます。クリスチャンでなければイエス・キリストの御名によってとは言ってはいけないわけではありませんね。私たちは全て神に作られた存在なので、本当に私たちはつまりイエス様と知ったということは求道者です。全く知ることができない可能性が高い日本において、このイエス様が救い主ではないかとあらゆるねことを通して知らされた人はもうすでに神様の招きの中におられるわけですよ。であれば、それをね、頭や知的に理解はできません。もちろん聖書は知的に読むことができます。聖書です。でも最終的な決断は聖霊によらずしてです。聖霊の働きです。だから主を教えてくださいと祈るんですよ。で、私は御言葉通り歩めません、でも歩みたいんですという思いもそのまま祈ればいいんです。正直にトマスのように決して信じませんまで言い切ったわけですよ。私はそこまでひどいことは言わないかもしれませんね。もうあなたとももう絶交しますとかですね。まあ絶交で子供がよく使いますよね。まあでもそういう気持ちの時あるかもしれませんよ。全然ね、いいこと起こりませんって。もちろんそのいいことというのは私の感じるいいことでしょうね。でも神から見たら違うということが往々にしてあるわけです。でもどんなことでも祈ったらいい、主を教えてくださいと祈り続けるならば、必ず主は答えてくださる。信じましょう。そして神様がされることには決して無駄なことはないことも覚えましょう。イエス様は全て知っておられる方ですよね。だからトマスが不在であることも知っておられたんですよ。トマスがいないことが分かっていて来られたんです。そうです、神様のされることに全部目的意味計画があるんですよ。つまりトマスにはこのような経験をする必要があったということです。そうです、イエス様はトマスを信頼しられたんですよ。このことからトマスはね、何かを受け取ることができると思われた。深いレベルですよ。この御言葉を握りましょう。詩編の4編の3節を握りましょう。 詩編の4の3、読める方で読みましょう。皆さんで詩編の4の3いいでしょうか。詩編の4の3を、じゃあ皆さんで読める方で3、はい。知れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。アメン。ご自分の聖徒、主を慕い求め主と共に歩もうとしているものは特別に扱うんですよ。こういう特別扱いなんですよ。だから神様トーマスを特別扱いされているということですよ。こういう視点を私は持ちたい。この復活の主に出会い、信じる者になりなさいという言葉を聞いたトーマスはどうだったでしょうか。この勧めの言葉は、癒された体ではなくて痛々しい十字架の傷跡を負ったまま復活されたイエス様を表された、ね、その生々しい姿、つまりトーマスはイエス様を救う人で信じるか信じないかとの決断にその岐路に立たされたということがわかるんです。皆さんで読みましょう。この28節を、では28節29節、今日の中止宣言を行っていきますか。3、はい。トーマスはイエスに答えた、私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。アメン。そうです、トーマスの信仰告白ですよ。私の主、私の神と告白をしたんですよ。本当の信仰に達するために触ることを求めたトーマスは見ることだけで十分だったんですよ。彼は触っていませんよね。見ることだけで十分だった。イエスの体、復活の体に触るまでもなく、イエス様が復活された事実を確信し、イエス様を主と神として告白をした。これがトーマスの信仰告白であり、私たちに求められている告白です。イエス様に、私の主、私の神、私たちの神は誰か、イエス様ですと告白をし続けるものとされたいんです。このトーマスの信仰は主の憐れみによってここに確立したんですよ。イエスの方から近づかれ証拠を見せてくださった、具体的には憐れみです。でも触ることなく見て信じることができた。ですが主は言われています。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いですと。これはどういう意味でしょうか。これはまさに、やがて私は天に昇り、私を見ることができなくなる時が来る。そして人たちによって福音が述べされていく時が来る。それを聞いて信じる人たちのことを指しているわけですよ。見ずに信じる信仰への、これ神の祝福です。これはこの目、この肉眼で見える姿のイエス様に会うことがない者たち、つまり私たちに対する詰めです。十字架と復活の言葉、福音ですね。福音は、あの第一コリント15章にありますように、私たちの詰めのために死なれ、葬られ、3日目に復活されたという、その救い主イエス様を信じるという、そのことを信じる信仰へと導くようになりなさいという詰めです。決してこれはですね、トマスは、ね、マリアをはじめ見て信じた人たちですよね。だからこの見ないで信じる人たちは幸いですとは、このトマスをはじめ多くの人々をこう非難したような言葉ではないんですね。まさに私たち、どうですか皆さん、このこれから以後、イエス様とこの見て信じた人は一人もいないんですよ。つまりですね、見ずに信じる者たちと同時にですね、この見ないで信じる人たちは幸いという言葉は、信じる根拠や証拠がないことを信じる人たちは幸いという意味でもありませんね。盲信ではないんですよ。これ以後誰もイエス様を見た人がいない、でも信じることができる、そのように告白できるのは、それは多くの印の直接の目撃者である信頼できる人たちの証言があるからです。 私たちの信仰の土台はこの聖書に記されている人たちの確かな証言に基づいているんです。つまり御言葉ですよ。全くそこにないようにあると思い込むのではありません。物のように無機質なものではなくて、命ある有機体として確かに存在されているんです。電波や空気や心のように見えないけれども、確かにその証拠があって私は信じているように、神様も目に見えないけれどもおられるんですよ。そして神の言葉、この聖書にたくさんその証拠が記されていることを覚えたいんです。だから私は御言葉を聖霊様に力をいただいて祈りながら読むんです、ね、そして思い巡らしながら考えながら読むときに、あ、本当に主は臨在してくださっていることに感動して涙が溢れてくる、あ、こんな私自分で自分に絶望するようなときも、神様あなたは私を見せないんですねと感動していくんですよね。そこに主の臨在がますます増し加わっていく。皆さん覚えましょう。確かに私たちは今もう肉眼で神を見ることはできません。しかし見ずに信じる者は幸いと勧められているように、私たちはこの御言葉を読むときに聖霊様が働かれます。一人一人が肉眼で見るのと同じように主と出会うことができます。体験できるようになることを覚えましょう。感謝したいと思うんです。なんという恵みでしょうか。そして皆さん、その体験することができる一番の場所はどこでしょうか。それはここですよ。教会です。ここも神の御国になれば、この日本において特に聖霊の宮の皆さんが集まるところに主の臨在があるんです。一人で礼拝すること、それも尊い個人の礼拝とともに、このクリスチャンの人はクリスチャンの家庭において家庭礼拝というのが捧げることができます。そしてこの神の家族の礼拝を毎週この週の初めに復活の死を本当にお祝いして捧げる。これがどれほどの意味を持つか、つまり見ずに信じるものを体験するために集まるということが言えるんです。一人では確かにサタンがものすごい今攻撃が激しいです。皆さんもっと祈ってほしいです。今私たちが神に向く働きに対する霊的戦いはものすごいレベルで、今多くの日本の教会、世界の教会に本当に今起こっていることを聞きます。この教会も主に向かって、しかも神様の御体をこの見える形で、私の信仰を立て上げると同時に形として鍵を立てていこうと動いている教会はなおさらなんですよ。だから霊的戦いの勝利を体験できるように、共に集まることをやめずにもっと集まって、そこで本当にですね、主を中心とした交わりと祈りをなしていく。イエス様と出会えない人はイエス様が分かるようにとみんなで祈りましょう。そしてイエス様の御言葉が本当に生きて働くのかと分からない人は皆で求めて祈りたいんです。そのために今日この後に分かち合いのグループを持ちます。そのことを覚えてください。今日語られたこと、そして共に祈ること、決心したことを分かち合って祈って使わされていきたいんですね。聞くだけのものであってはならないと言われました。この教会はそういうことをなす、まさに天国の前味を体験するところであり、イエス様がおられるところが天国なんです。信仰者はキリストの体である教会から離れず、絶えず教会の場所の中に身を置いて歩む必要があるんですね。まさに地上での天国の出張所、それが教会と主は定められた、こういう意味があることを覚えましょう。その意味で、ある人の人のように蚊の火が近づいていくことで集まることもやめよう、もうサイリンも来るから、そうです、サイリンは来ます、でもいつかわからない、だから集まることをやめないんです。賛美を決してやめないんです。祈りをやめない、御言葉を聞くことをやめない、もっともっと教えてください、教えてくださいと書きを持って飛ばすように、真理を探求する。だから私もそのことを示され、学びをですね今行っています。今週も示されたので、聖書の学びを、特に祈りということを学びたいと思っています。ぜひそのところに身を置いて共に主を見上げていきたい。これは主の御心だからです。私たちはその教会を立て上げていく一人一人、各機関と言われています。すべてです。ですから御言葉に聞き、御言葉に従って歩もうとしてされましょう。主にあって互いに愛し合いながら御言葉に生きる群れとなっていくことこそ、見ず触れずとも復活の主イエスにいつも出会う一人一人教会となっていく一番の近道です。そのがキリストの体、教会と成長させていきたい。トマスは特別に扱われていました。何が特別なんでしょうか。弟子の中で最も遠くまで伝道したのがトマスと言われています。インドまで行ったと言われています。そうです。 神様の御心があるんですよ。今本当に苦しみの中にいる私たち、神様全部ご存知です。そこには意味があります。そしてあなたにそれは必要な経験として与えてくださったことを覚えて、我慢じゃなくて忍耐、忍耐は希望がある中での人ともなる我慢ですよね。そのことをして狙えた器となっていきたい、神の気に入った器となっていきたいと思います。最後に第一ペテロ1章8節9節を読んで祈りましょう。第一ペテロ1章8節から9節では読める方で読みましょう。信仰を持って読みましょう。3、はい。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アメン。共に皆さんで祈りましょう。自由に祈りましょう。応答に祈りを捧げましょう。